今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の13章1節から23節です。マタイによる福音書の13章1節から23節、はじめに3節から9節をお読みいたします。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいてるとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。あなたは私たちという土地に御言葉の種をまいてくださり、そして私たちが良い心を持って聞いた時、御言葉の種がまかれたならば、それが命を芽吹き、根を張り、葉を張り、花を咲かせ、実を実らせました。主よ、今私たちの心が本当に耕された心を持って、今これに聞くことができますように、どうか取り次ぐしもべの唇および聞く人々の耳をすべて通りよくし、よく耕してくださいますように。耕されて聞いたならば、それを素直な心を持って行い、祝福に豊かに預かりますように、どうか導いてください。これからのすべてを聖霊様のその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日は収穫感謝祭でした。で、そして本当に大地の実りのその不思議さについて、ね、少し見ていきました。神様は創造の、ね、第3日目に、水の、ね、海の中から陸を、ね、乾いた土地を、湧き上がらせて、そしてそこの土地、ね、乾いた土地が、出てきた。その同じ日に神様は、ね、種を持つ草やまた木、それを生えさせて、そしてこの土地がいろいろな種類、もろもろの種類に従って植物がどんどん増え広がっていくようにと定められました。本当に木というものは不思議です。太陽が作られる前から木というものは作られて、そしてそれほどまでに神様はなぜこの木や草、種を持つその実りをもたらす果実、そうしたものがそんなにも、ね、早く作られたか、これ全ての生き物を、ね、食べさせるためですね。で、神様はそのようにしてこの、ね、種を持つ草や木、それらのものをかなり早い段階で作られましたけれども、で、イエス様もですね、よく例え話の中で、ね、種を、ね、持つ、その例え数多くイエス様はなされております。特にこのマタイ13章は、ね、この有名な種まきの例えで始まりますね。種まきの例えがこの、ね、13章の1節から23節 で24節からは、ね、毒麦の例えが出てきます。ここにおいても、ね、種というものが非常に重要な意味を持ってきます。良い麦を、ね、ある人が撒いたけれども、しかし敵が、ね、夜の間に来て毒麦を 撒いていった、ね、人々が寝てる間に毒麦を撒いて、で悪い麦も、共に成長していた、まあ、そしてその撒かれた毒麦はやがてその収穫するべき時に全て刈り取られて、良い麦は蔵に、悪い麦は火の中に投げ込まれる、ですから、この、まあ、この種は御言葉を表すこともあり、また、人を表すこともあるや、そういった霊的な存在を、ね、表すこともあります。悪魔サタンは毒麦を、撒いて、そして悪い実りを結ばせる、そういうことをしたり、また、まあ、冒頭で、宣言しましたように、ね、この13章31節32節では、からし種の例え、どんな種よりも小さいんです、からし種。それしかしそれをまくならば他のどの野菜よりも大きくなって、ね、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木にまでなる。こんなにも小さいものがこんなにも、ね、大きくなる、そういうことを表しております。この、ね、種、というものを、今、ね、開いておりますこの13章ですけども、特にこの、ね、今日の箇所1節から23節のところにおいては天の御国の、ね、例えとして、ね、この種、イエス様ご自身が直接解釈をされた、例えですけども、この種について、本当に見たい、聞きたいと願う弟子に対して、ね、聞いてくる弟子に対しては、ね、特にイエス様は、その、例え、普通の人が聞いてもわからないような話です。例え、ね、それをイエス様ご自身が解釈してくださいます。この18節以降にこの種まきの例えのイエス様ご自身の、ね、こういう意味ですよ、ということを、言っております。1節から8節のところはただ、ね、例え話そのもので、そして最後に耳のあるものは聞きなさい、ね、おっしゃいました。耳のあるもの、それは本当に聞く耳のある人、そして聞いてそれをその時に悟ることができない、わからないということであるならば、後で来て、そしてイエス様に聞いて、あるいは問いかけ続けて、この御言葉はどういうことですか、このことはどういうことですか、そういうふうに聞き続ける姿勢のある人はイエス様ご自身が道を開いてくださいます。18節からのところで、ですから種まきの例えを聞きなさい、御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来て、その人の心に巻かれたものを奪っていきます。道端に巻かれるとは、このような人のことです。また、岩地に巻かれるとは、御言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし、自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。また、茨の中に巻かれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが、御言葉を塞ぐため、身を結ばない人のことです。ところが、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて、それを悟る人のことで、その人は本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。アメン。要するに御言葉を聞く人、この土地というのは人のことを表している。そして、この御言葉のという、ね、種は御言葉のことを表している。そして御言葉という種は聞く土地、その一つ一つに対して、違った実り方、あるいは実りに至らないまま、その、まかれた種は死んでしまう、せっかく芽を出しても死んでしまったり、あるいは根を出す前にもう鳥が来て食べられてしまうというものも、ね、ある。で、この、ね、4タイプがありますね。4タイプの中で共通していること、それは御国の言葉を聞いているということです。御言葉を 聞いたという段においては、この、ね、4タイプはみんな一緒です。ね、書いてらっしゃる19節、御国の言葉を聞いてもって、20節にも、ね、御言葉を聞くと、22節も、ね、茨の中に巻かれては、御言葉を聞くが、で、23節で、ね、行一に巻かれては、御言葉を聞いて、それを悟る人のことで。ですから、みんな御言葉を聞いてる段においては一緒なんです。ね、今、ここにおいてメッセージが語られていますけど、ね、御言葉を開いて、そして一人一人聞いております。ね、聞いている。聞いていないという、ね、人は、まあ、意識があさってのところに行っていたり、あるいは居眠りをしていたり、ね、そういう場合は聞いていないかもしれません。けれども、御言葉の種がまかれて聞いている、聞いたけれども、耳に入ったけれども、しかし、もしその思いが、今この時点で、ね、何を食べようか、ね、何を料理しましょうか、あそこのスーパー今日は安いからとか、ね、そういう全く別のことを考えているならば、要するに道端状態ですね。もう硬くて根っこを張らないで、そしてそうこうしているうちに鳥が来て、そのまかれた御言葉が食べられてしまう。ね、取り去られてしまう。ね、また、ね、岩地にまかれる。あるいは、ね、茨城にまかれる。ね、岩地にまかれる。ね、それは、ね、もう、土はあるんですが、しかしその下は岩地ですので、根っこがもうガンとした心の中に入っていかない。せっかく御言葉の種がまかれても、ガンとした、ね、心、かたくなな心、あるいは、ね、かたくなにされてしまっている心ゆえに、根っこが入っていかない。茨、この世の心遣いと富の惑わしが御言葉を塞ぐため身を結ばない。イエス様ご自身は、22節で解釈しております。じゃあ、ね、一体身を結ぶのは、ね、どういうものか。この23節にある通り、良い地に巻かれたは、御言葉を聞いて、それを悟る人のこと。書いてますね。聞いて、それを悟る人です。悟る。ギリシャ語で、スニーエミというギリシャ語。これ要するに、一緒に結合する。とか、あるいは、ね、気づくとか悟る、そういう意味です。スニーエミ、気づく、悟るの他に一緒に統合する。ですから、御言葉を聞いたならば、それを自分自身に結合する、ね、それが良い地に巻かれる人ということです。そして、そういう人は、ね、御言葉と結合し、一体化し、そして、御言葉の通りに、しようと決心して、それを継続し持続的に守り行っていく。そうしていくならば、そういう人はどんどん豊かな、100倍の実を結び、あるものは60倍、あるものは30倍。ですから100倍が基本中の基本なんですね。聞いてそれを自分自身に結合し、そしてそれを悟って、それを、あ、御言葉にこう書いてあったんだと気づく人、そういう人は、豊かな実を結んでいきます。で、これはね、要するに、種をまかれた、ね、人がどういう状態であるのかって、御国の例えです。天の御国は、ね、こういう、ところなんですけども、この私たち自身がどういう状態で聞くのか、聞いて悟る心を持った状態で聞くならば、どんなに、ね、道端のような人であったとしても、あるいは、岩地のような人であったとしても、あるいは茨がたくさん生えているようなところであったとしても、聞いて悟るということ、この志を持っている人であるならば、その人は実を結ぶことができるわけですね。本当に、カエさんは、私たちという土地によくね、本当に、耕された耳、耕された心を持って聞くということを願っております。これ、私たちの側が、いかなる心を持って聞くか、それが大事です。ですから、私たち自身が本当に聞いて悟ろうという、その志を持って聞くならば、主は豊かに与えてくださいます。豊かに実らせてくださいます。で、これが、要するに、まかれる側の話ですけども、この視点を変えてですね、まく側、 要するに、ね、福音伝道者ですね。まく人は御言葉をまく人です、ね。福音宣教者。パウロは福音宣教者ですけども、どのような、ね、志を持ってまくべきか、ね。これを、別の観点から見ていきたいんですけども、この使徒行伝の16章を開きたいと思います。使徒の16章。ここは、ね、第2次宣教旅行の、ね、話です。要するにパウロが初め第1次宣教旅行においてアジアに、ね、福音の種をまいた。そしたら、ね、豊かな実りを結んだ。30倍、60倍、100倍の、ね、収穫を得たようですね。で、それでパウロは、ね、再び、この第2次宣教旅行に出ていくんですけども、で、パウロは、はじめ、ルステラというところでまず、ね、テモテを得ます。素晴らしいパウロの弟子となるテモテですけども、で、6節以降を読んでいきますけども、使徒の16章の6節から、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトラスに下った。で、6節から8節。この3節。この3節で、まとめられてしまっているんですが、しかしこの3節にパウロの多大な苦労がありました。この3節の中において、パウロが西にこのアジア地方、西の方に行って、でも聖霊によって止められ、北に行ってもまた止められ、また西に行っても止められて、で、このわずか3節の間のパウロの移動距離は1000キロ以上です。1000キロほどの徒歩、また福音の種をまき続けるというロープが、このわずか3節にまとめられてしまったんですけども、まいても種が生じない。一体なぜか。聖霊が止められているんです。聖霊が、御言葉を語ることを、ね、禁じられたり、ね、6節で、なんと聖霊が御言葉を語ることを禁じる。何節だ、ね、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。福音伝道という良いことが何で止められるのか。良いことじゃないって人は思います。けれども、あいにく、この時、この時間、そこは、ね、種がまかれるべき時、あるいは、ね、そういう人ではなかったんですね。まいてもまいても、あたかも道端にまいてるかのような、あたかも、ね、岩地にまいてるかのような、茨にまいてるかのような、ね、まいても全然実りを実らせない、御霊が、ね、邪魔する時があります。時ではないんです。ことではないんです。そういう時は、ね、種をまきを、ね、する人は、ね、シーズンがありますね。種をまくべきシーズン。シーズンでなかった時に種をまいても、ね、その種が、ね、待っても待てど暮らせど芽が出てこない、ね。それはそうですね。シーズンではないところ、シーズンではない時にまいても実りを結ばせない。という時は、ね、本当に主に求めるべきです。パウロは、待てど暮らせど、移動せど、全然実りを結ばせないというところがありました。しかし、ね、9節。あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてください、と懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちに、マケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。アメン。で、パウロはこの時幻を見ました。マケドニア人が、ね、私たちのところに来て助けてくださいと懇願しておりました。マケドニアの方で要するに福音の種がまかれることを懇願してるんです。マケドニア人が。これイエス様が、ね、見させてくださった幻ですね。 聖霊様の池と言われる場所はマケドニアだったんです。アジアではなかった。だから福音の種をまいてもまいてももう固くなに跳ねつけられてしまっている。本当に私たちもそうです。ここに巻きなさい、ここで働きなさい、こちらに行きなさい、そういうふうに促しがあるけれども、あくまでいや私はアジアで以前成功したのだからということでとどまり続けていたとしたならば、相変わらずもう何年経っても待てど暮らせども、どんなに苦労したとしても、どんなに良いと見られる働きをしたとしても虚しい。むしろ別のところに行って種をまくべきだったんです。アジアの方においては街道は、確かにありましたけれども、マケドニアの方には、行ってみたら街道ないんですね。パウロとしては街道があるところで福音を伝えたかったでしょうけれども、しかし街道がないような異邦人の地に行きたくないよ、あの地方は私の、行ったことがないところだから、経験したことがない領域だから、ちょっと行くの、何があるか分からなくて怖いから、もろもろの理由によって行けと言われているところに、行かない、とどまり続けているけれども虚しいんです、何の実りもない、ただただ何か、乾くだけで、ただ一方的に失っていくだけで、ただ一方的に浪費していくだけ。本当に御霊の導き、ここに行きなさいと言われるところに行っていないとするならば、それが長いです。しかし、パウロの場合、行動が早かったんですね。このマケドニア人の幻を、見せられたとき、この10節では、パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。行動が早かったんです。ここに行きなさい、これをしなさいと言われたときにすぐに行動するというのであるならば、実りがさらに大きくなっていきます。もっとも、パウロマケドニアに行きました。そこにおいてこのルディアという発想を得ました。そしてこのルディアという発想、それはこのヨーロッパにおける最初の教会になったという、このルディアの家はその栄誉に預かりました。もっともトントン拍子に進んだわけではありません。このマケドニアに行ったそのところにおいて、福音の種をまいたところにおいて、占い女の霊に使えたその占い女から霊を追い出したら、そのゆえに鞭打たれて牢獄に閉じ込められてしまうということもありましたけれども、それでもなおパウロはその夜賛美集会を開いた。そしたらさらにこの牢屋の主人の家族をも救いに導いた。シモン・ペテロは牢屋に閉じ込められた時に居眠りをした。シモン・ペテロ一人は助けられたんですけども、リバイバルは起きませんでしたが、しかし使徒パウロは牢屋に閉じ込められても眠ったりせずに賛美集会を開いて、主人と他の国家にいた人々みんな耳を傾けて聞いていたんですね。でそれで地震が起きて鎖が解き放たれて解放する、もうすぐに逃げ出せる状態になっても他の囚人たち逃げ出さなかったということは心が入れ替えられたんです。パウロのところに留まり続けて、そしてこの牢屋の主人までもバプテスマを、授けられて救いが起きました。本当にですから、聖霊が促されるところに行く先々においては命の豊かな実りがありますけれども、もしそれが、いや私はこの場所に留まり続けるのがいいんだ、この慣れ親しんだ人にのところに居続けるのがいいんだ、私はずっと長年この、地方に種をまいてきたんだから、たとえ実りが実らせなくても私はここに、居続けるのだ、聖霊様のその声、ここに行きなさいという声に従わないまま留まり続けているとするならば、労を多くして実りが少ない、パウロは本当に優れた人でした。よく手ピリにされた人でした。こういうふうに、聞けばこう、すぐ答えられる人だったんですけども、しかし、その優れたパウロでさえも、聞く 耳、これがなかったとするならば、聖霊の声に従わないとするならば、虚しかったんです。アテネというところにおいて、パウロは、本当にその巧みな論弁を使って、この福音を伝えようとしたけれども、人間の知恵や人間の知恵の詩の引用とか、そういったものは虚しかった。むしろ、パウロはアテネで懲りて、その後コリントに行くんですけども、コリントにおいては、もう十字架につけられたキリスト以外は伝えないことにした。そういうふうにパウロは言っております。そしてコリントの人たちからは、なんか、パウロ手紙を文字では重々しいけれども、しかし、面と向かって話すと大したことがない。もう、あたかも、口下手な人のように、コリントの人たちから打つた。いや、とんでもない。パウロは、もう、最高教育を受けて、弁論術に長けていた人ですが、わざとしなかった。わざと、あえて、十字架につけられたキリストだけを伝えた。だから、パウロは、本当にこの後の時代に、その後半人生においては、ただ十字架につけられたキリストを伝えるだけでした。コリント書に書いてあります。パウロは、ただ十字架につけられたキリストを伝えた。本当に十字架は自分に対する死です。自分の思い、自分の願うところ、自分が、かたくなにこだわり続けたことに対してはもう手放して、そして本当に死がこちらに行きなさい。ここに種をまきなさい。こちらで働きなさい。そういうふうに、語られる、その御声に聞き従う。パウロはよく聞いて従う人でした。聞いたならば早速行動しました。だからパウロは、この使徒行伝の後半の主人公になっていきましたけれども、しかし、ペテロ、をはじめ、十二弟子たち、使徒行伝であまりパッとしないですね。パウロ書簡でもパッとしないですね。パウロ書簡ではむしろ、パウロはペテロに避難するべきことがあったので、避難する、したとも書いてあります。十二使徒たちは、かたくなにエルサレムに留まり続けて、かたくなに自分の慣れ親しんだ場所、慣れ親しんだ人たちに留まり続けて、結局あまりパッとしませんでしたけれども、しかしパウロは、聞いたならばすぐに移動する、避難をすぐに行うって、その性質があったから、大いに福音の種がまかれてきました。今、皆さんは、この天性において養われている皆さんは、本当にこの日本の中で特殊な、もう、チェペリンという教育を先んじて皆さんは、受けました。そして皆さん自身、本当に作り変えられていきました。そう体験しました。であるからには、伝えていくべきです。自分の慣れ親しんだ場所、その狭い領域にとどまり続けるのではなく、むしろ皆さんは、まだ見ぬ栄光の息子、娘たちに対して、栄光の若者たちに対して、伝えてゆき、教育を、御言葉を教育を施して、本当にこの日本という地に、福音の種をまいて、100倍の実、60倍、30倍の実を、結ばせる、そのような栄光の子供たち、それに、向かって行くべきです。コンチャンゲ先生も、本当にいろいろ苦心しました。そしてその学校を、本当にチェピリンする学校として素晴らしい、かったんですけど、しかしその学校に入りたくても、通されてしまう、親御さんたち多かったんですね。選考基準があるんです。しっかりとその学校の方針に、従う、100% 従うという、その前提条件ありきで、それを満たしていないとするならば、いや、やっぱり私の子供は、の方が大事で、そんな、ちょっと、その固くな心をへし折れない、ということであるならば、その学校、一人でも、学校の雰囲気を乱す子供が、入ってきたら大変ですので、しっかりとですね、その教育方針に従うということを、それが求められております。ですから私たちの側に従う心を、それがまずありきだということが大事です。子育てにおいても、本当に子供の、良い、従うところを伸ばす。それと同時に、かたくなに敬意に逆らうところ、そこをしっかりとへし折るということを身につけることもまた大事、ですけども、本当に私たち自身も、 よく耕された心、聞いたならばそれを悟る、それを自分自身に結合する、スニーエミ、このたしなみが必要です。どうか皆さんはこの時代において、本当にこれからこの日本、またこのアジア地域全体を御言葉教育によって立て上げていく、本当に今私たちのこの領域は、狭く見えるかもしれません。横浜の領域、あるいは、各々の家庭の領域、狭い中で働いてきたかもしれませんけど、しかし御言葉の種をまくべきはユダヤからサマリアおよび地の果てに至るまでです。皆さんはイエス様から、託されております。どうか皆さんはこの福音の種をまくことによって、本当に素直な心、よく聞き従うパウロのような心を持って豊かに用いられて、そして本当に多くの人々をへと救いを届けて、そして多くの栄光のまだ見ぬ息子娘たちを御言葉によって育て上げて、そしてますます主にあって神の国のために大いに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちを召し出してくださったことを感謝します。誠に私たちは土地であり、そして私たちが豊かに身を結ばせるとするならば、私たちもパウロのように種まきをする人、福音伝道者になるものとなります。この天聖は働き人を養成する教会として建てられました。本当に多くの人は種をあなたが御霊によって導かれるところに、そのままに行き、そして叱るべき御霊の導く場所に種をまき、そしてどこにおいてエネルギーや時間や、またその畑を注ぎ出すべきであり、そしてどこにはまいてはならないのかということも主を今日教えてくださったことを感謝いたします。本当に私たちはあなたの言われる時、場所、ことを成していくことができますように、どうか自分勝手な、あるいは自分の思い込みに固くとどまり続けることはなく、本当にあなたが示されたところへと導かれていきますように、主をどうか助けてください。あなたが今日このようにして導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、命を救うために生かしてくださるのはあなたです。そしてそのために従順していかなければならないのはしもべであられる私たちの様です。主人の仰せのないところに行って無駄に動き、主人の祈願を無駄にすることがありませんように、主よ、あなたが私たちを今日のこの御言葉を通してまた固く今締めてくださったことを感謝いたします。御霊が働くところ以外、主よ、言ってはならないということです。御霊はイエス・キリストの御心を私たちに正確に伝えてくださいます。御霊は私たちにイエス・キリストにある立ち振る舞いを教えてくださるお方です。御霊にあって今私たちのなすべきそのすべての技を聞いて、そして従って歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。熱心があると言っても、御霊が嫌がるところにおいて私たちの身を結ぶことはないからです。キリストの熱心が私たちを突き動かし、そしてキリストの熱心が私たちを運ぶところにおいて私たちが素直に働くことができますように、主よ、あなたが助けてください。一晩折りでさえも、主よ、本当に街道があるところ、街道があるところと自分の福音を述べ伝えるところを検定していた、その節があったことを、主よ、今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、街道がないところでもあなたの御霊が動くところであるならば、私たちを生かしてください。そしてイエス・キリストにあってこのすべての働きはイエス・キリストより使わされた御霊によりなるということをしっかりと覚えて、御霊がいないところにおいて自分の熱心で主よ、本当にあれやこれやを することがありませんように、イエス様あなたが助けてください。御霊に聞いて、御霊に励まされて、御霊に本当に導かれて、用いられて、そして御心にかなった働き人として働き、そして多くの魂をイエス・キリストへと起こしていくことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。ペテロが捕らわれた時はそこで眠っていたということが書いてあり、またパウロが捕らわれていた時は鞭打たれたりした後も賛美し祈ったということが聖書にはよく書いてあります。主よ私たち一人一人が本当にどんな状況の中においても、これを全部働き益としてくださるお方を信じて、そして祈るものでありますように、祈り賛美することによってその状況そのものを栄光化していくことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。困難に私たちが陥いた時、その困難を覚えて打ちしがれるもの、そして困難を忘れようとして眠ろうとするものではなく、主よその困難そのものを働き益としてくださるお方を期待して、そして主よ私たちも人を売るに習い賛美し祈るものでありますように、主よあなたが祝福してください。イエス・キリストの御名と血潮と命の栄光によって、主の御霊が本当に豊かに動いてくださる、その状況を賛美し祈ることによって作ることができますように、主よあなたが祝福してください。今日あなたは私たちに困難を覚えている時、賛美し祈りなさい。困難の最中にいる時、賛美し祈り、主の御霊が働きやすくしなさい。主の御霊が働きやすくしなさい。主よあなたはこのメッセージを私たちに与えてくださったことを感謝いたします。与えられたこのメッセージを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。